さあ今回も始まりました、抜き差しならないと。
はい、
11月7日です。
うん、
これが配信されている頃には我々の現在やっております全国ツアーチリヌルオモ、宮城県は電力ホール仙台公演が終わったところですね。
はい、
次回は11月19日土曜日、北海道札幌共催ホールと。うん、いよいよこのね、北海道の次の日にゴルフ行けるんですよ。
くそ寒いだろうけどな。下手したら雪降ってんじゃねえ。11
月20日です。
雪降ってんじゃん。
ですね。まあ、変な話ね、いろいろ全国ツアー回るっていうことでね、次の日は大体明けて、各会場でゴルフしようって言ってたのに、うん、初めてですよ、この次の日を休みにしてくれたのは。
なんでなんだろうな。
全部仕事入れられてて、蓋を開けたら。よりによって札幌で。
話聞いてたのかな。
すげえ寒いとこだけど、もうせっかく開けてくれてるんだったら入れようかっつって、この間ちょっと探したら、
うん、
ほとんどが11月13日の日曜日にゴルフ場クローズするんですよ。北海道って。
1週間前にね。1週間前
に。それに気づいて、嘘です。ま、そちらも13日です。クローズですか、と。はい、そうなんです、と。あと一週間やってるところないですかね、と。ちょうどその一週間が20なんで、いやー、13日までなんですよ、と。いうことで、一応、高利のトシさんに、僕は連絡取りましてね、トシさんと。
どこですか、それ。札幌。
何がですか、
ゴルフ場は。
一応、だから札幌から、千歳にかけての、
千歳ね。
範囲であればさ、
うん、
まあ、どうせ札幌公演終わって札幌で泊まって、まあ札幌だったら札幌でやって帰ればいいし、うん、その、千歳までの道中であればどっか途中で行けるから、うん、その道中であればどこでもいいじゃん。
うん、うん。
ってことで、その範囲内で、トシさん、ほとんど13日でクローズになっちゃったって言われたんですけど、うん、ないっすか ?20 日、うん、って言って、トシさんが調べてくれた結果、うん、20日までのとこ見つけたぞと。トシさんの親父がメンバーの、
うん、
名門なところがあって、そこ20日までやれるってよって。
メンバーだからかな。
そうなのかな、うん、親父さんの口聞いてくれたのかわからない。うん、
北広島あたりかな。
苫小牧です。
苫小牧？
はい。苫小牧は。
千歳までの間じゃないでしょ。
いや、わかんねえ、だから。
いや、下だよ。札幌の。
でも、斜め下ぐらいなんじゃなかったかな。
苫小牧は。
ちょっと俺調べてねえな。
いや、苫小牧でしょ。
ああ。
結構札幌からあるぜ。
札幌から右下でしょ、千歳って。
千歳は右下。
右下ね、
千歳のさらに下だ。あ、そうだね。札幌から千歳を通り越して。
ああ、そうかそうか。通り越しちゃうんだ、ね。
まあまあ、だから戻る形になるけど。
でもまあまあ、新千歳には近いじゃん。
近いって言っても分かんない。俺これ北海道ってちょっと舐めてたらやばいんだよね。この距離が、この距離がちょっとやばい距離って、今もう目測でこれ、あ、札幌千歳間との半分ぐらいだから、まあだから30分ぐらいかな。
そうだよね、千歳から札幌千歳間ってだって1時間もないもんね。
1時間ぐらいじゃない、
電車で40分だから。
40分か。
うん、車で高速すれば30分とかでしょ。
うん、
まあまあ
まあまあ
行けなくはないし、まああったかいところみたいで、うん、まだ比較的北海道の中では。
はいはいはい。
でそこのゴルフ場の名前聞いたんでね、調べたところ、はい、2万5000ぐらい。
ちょっと待って、え
一人
2万
ラウンドフィー一
人2万5000、
のところをトシさんの親父さんパワーで、1万ちょいでいけるってよっつって、トシチチってなって年父ありがとうっつって。
すごいな。大体我々が相場ね、言ってんのが、まあ1万ちょいとかだよね。
う
ん、
そうですね。でも本当いいとこってやっぱ本当2万超えてきちゃうんですよ。3万ぐらいいくよね。御殿場の例えば太平洋とか、うん、ね、よく名門としてあるところも、時期によっては3万3000円とか、うん、何回いけんねんっていうね。
ちなみに、苫小牧ここね、うん、例年の平均天気、
はい、
平均気温、
はい、
見て、まあ、平均的に晴れてると、
はい、
平均気温がね 4.4 度 最低気温
シングル、
はい、
氷点下まではいかないまでも
11月20日平均が 4.4 で、最低がマイナス6度って書いてあります、ね、
でもマイナス6度はそれもちろん、ね、早朝とか夜でしょ、うん、
で日中はでもね、最高気温、最高気温は 17.6 度って書いてあるね、うん、
えその冬場
11月20日の例年の平均、
じゃあまあまあ
雪は降んないかな、
うん
うん、
上着ちょっとアウター羽織るぐらいでいけるかね。
そうだね、日中はね
っていう感じで初めてそういうのやって、
それは何、ホテル泊まって、はい、レンタカーで行くって感じ、
そういうことになるのかね、うん、全くこっからですよそういう計画も、
まあ、だから千歳からレンタカーだろうなそうなると、
あ
千歳に荷物は預けて、
うんうんうんうん、
でレンタカー借りて、うんうんうん、でもうそこから先行ってまたレンタカー戻って空港に戻ればいいわけじゃん、
まあ、それだったらもう最初に千歳からもう借りて会場行っちゃうかだよね、
あ
2日ぐらい借りてさ、
なるほどね、
あ、うん、でそのまま札幌からもう直で苫小牧車で行けるし、
あ千歳で借りて
千歳で
千歳会社いいか、
うん、
ああそれもありだね、
そうですよ、それでちょっと計画練りましょう、
うん、
いいね、さあということなんですが、どうですか最近何かありました、
最近は藤田さん
トラブルめいたこととか、
はい、
奥さんに怒られたとか、
いやないですね、
おそう
最近はだから、うん、まああなたがこう、うん、あの資質がね、
うん、
低いものを、
うんうんうん、
俺が探知機ってローソンから出てるやついいよって、うんうんうん、
あまだ食べてないな、
脂質が高いなっつって言ってたから、
うん、
あなんかすごいなと思って、
うん、
俺もちょっとやろうと思ってね、
う
ん、まあ、ジム通いながら、
うん、
すごいなんか、うん、脂肪もすげえついちゃってきたから、
うん、
ちゃんとジムも契約し直して、
うん、
違うところを、
うん、
で食事もやろうと思って、
うん、
でやってるんですよ今、
うーん
で、
うん、
まあ、もちろんその脂質すごい抑えてるのね、うん、1日 50g 以下に抑えてるんだけど、
うんうん、
で
なかなかでしょ、
なかなか落ちないのよ、
うん、
体重も
そんな急には落ちない
ですよ、急には落ちないでしょ、
うん、
まあまだ1週間ぐらいなんですけど、うん、でもジムももう週4ぐらい行ってて、
うん、
で一番はね、
うん、
酒飲んでないんですよ全く、
ああそれはいい、いや最近なんかでも
それだから
酒あったな、
あれでしょ、
酒癖ってなった時
あれでしょ、うん、だから社長と
ゲロ癖ってなった時、
社長と飲み会行った時
漫才しながらゲロ癖ってなった時
社長と社長と食事行って、
うん、その日だっけ、
その日ですよ、
その次の日、ああ、
まあそこら辺ぐらいからちょっとジムは通ったんだけど、うん、食事もちゃんとやろうって、まあ仕方ない日はあるよ、あ
じゃあまだ最近ね、
そうそう、あれから1週間ぐらいはね、うん、もう何もやってないで、うん、でしかもちゃんとジム行って帰ってきて食事もさ、
うん、
すごい質素な食事でやるから、
うん、
すごい寝るのも早くなって、
うん、
で嫁にも全く怒られてないの、
うん、
でやっぱこのモードになると、
うん、
なんかもうだるいなって思うこともやっていった方が消費すると思って、
うんう
ん、だからいろいろ動くようになってんのよ、
うんうん、
重いものを持ったりとか、
うん、なんだ重いものを持つって、例えばあと
電気つけてって言われたのを無視しないとか、
ね、うんうん、いやすんだよそもそも、うん、
脱ぎっぱなしのやつ、うん、脱ぎ散らかしたやつを、
うん、
これちゃんと入れないやつ、うん、あごめんでそのままにまた入れようとせずそのままに今までしてたのが、う
ん、入れて、
あ分かったっつって
ちゃんと
入れに行くっていうのと、それと同時にあとちゃんとお風呂にも入るようになって、
そもそも、
はい、うん、すっげえ
人並みになっただけじゃないか、
すっげえ規則正しいの、
そもそもみんながでそもそもできてることをようやくできたようになっただけじゃないかよ、
すっごい規則正しくなってて、
うん、
だから今何にもないですね、
ああそうか、じゃあ抜き差し的にはちょっとマイナスってだけでね、
そうだね、
そういう面白いトラブルが聞けなくなっちゃったってことか、
うん、
よくあるたまにあるそのモードね、
そう
何にも今は頑張ってますよモードね、
うん、
うん、
どんだけ続くか分かんないけどね
そうですね、
うん、
ただこういう宣言してね、あれどうなりました、あもうやってないですよってなる、
うんう
ん、藤田くんですから、あいずれかな、
でもこの間焼肉家族で行って、
あ
それでも、
うん、
赤身しか食わなかったんだよね、ちゃんと。
ああ、そういう大事ですからね。
カルビも食わずに。
肉はいいからね、赤身は。
赤身でしょ。
赤身はタンパク源ですからね。
意外とタンが脂質高いんだね。
タンは高いね。
ああ、脂質を考えるとさ、米は食えるんだよね、意外と。
そうですよ。
炭水化物は取れるんだけどさ。
でも米もね、なんだろう、1日だから2杯とかだったかな、俺がやってた時はね。
ああ、俺はだから玄米にしてる。
玄米ね、ちょっと数値は良くなるっていうことだよね。
そうそうそう。脂質 50g 以下は。豆腐とかもあんま良くないじゃん。
いやー、どうだろうな、豆腐は。
あ、豆腐はいいのか。
あんまり、そもそも食べてなかったかもしれないけど。
この間なんか、ガンモドキのさ、なんか爆弾ガンモドキみたいなやつあって、あ、豆腐大豆製品だからいいなと思った。それ脂質 26g もあって。もう一日の半分いっちゃったよ、これでって。見ずに食っちゃったから。
ああ。
ちまったみたいな日があったね。
なるほどね。どこまで行きたいわけ、だから、目標設定が。どこかだよね、やってる意味として、
やってる意味として、体重がね、75キロ、で体脂肪率が 15% 以内、
何パーの今お前、
体重が今81キロあって、体脂肪率が 21%、
20オーバーしてんのか。
してる。
でも普通か。
そんなもんだろう、何もしてない人。
俺は何にもしてないで、スタートがもう15だったんだよ。
え？
いや、おみさん、もう、全然十分っすよって。
十分だよ。
言われて。いや、でも、腹の、なんか肉とか気になるんですよね、つって。そうっすか。じゃあ、まあ、数値下げますか。つって、まあ、最終的に、10切るっていうね。
え？
でも、今また、増量期ということで、バクバク食ってる時期ですよ。
そうなんだ、 15% はもうなかったんだ。
ないね、 15%14.8。
全然いいじゃん、
最初のスタートが。太らないんだよ、そもそも。もう体質、太りたいんだよ俺は。
脂肪がつきづらいんだ。
脂肪がつきづらいんだろうね。
あのさ、体脂肪計をね、毎日乗ってるんだけど、あ、なんな、
何、
こう、ちなみに昨日の夜ね、測って 21% だったの、今日の朝、測ったら 24% になってたんだけど。そんなに移動するの？
正直正確じゃないよ。
あ、そう
なの。あんな、
やっぱすげえグラグラでしょ。
俺はだから、その測ってないけど、
ゆらゆらでしょ。
その、完璧な正確な数値じゃないですよって。
めっちゃ高いやつはそうだろうけどね。
そうそう、めっちゃ高いやつじゃないと、
家にある、1万円ぐらいのやつだけど、体組計で、
タニタ、それはもう本当、もう目安
か。
でもまあ増えてはいるんじゃないの。3グラムなんだ。
いや、あの、だ、脂肪が増えちゃってんだよ。
3%か。
3%
まではいかないまでも増えてはいるんだよ多分。
寝ただけで
多分ね。
なんで寝て増えんだよ。
本来減るんだっけ、
脂肪が。
燃焼してるはずだよね、本来はね。睡眠もやっぱりあれだから。
睡眠で筋肉落ちてんだ俺。寝ることになって。
なるほど。
よくわかんねえんだよな、本当に。
同じ時間に計測した方がいいらしいよ。
一応朝と夜やってんだよね。
朝だったら9時とか8時とか、
時間を決めた方
がいい、ね、絶対その時間の、その時間の横並びで差を測ってた方がいいんじゃないの。夜も何時って。
で、体重はね、普通に85ぐらいあった
の。体重なんか別にどうでもいいんだよね。
どうでもいいんだよね。
100あろうが、体脂肪だから、
落ちてってんのよ、すげえいい感じ。
体脂肪だから、本当に
体脂肪率ね。それが正確じゃねえんじゃん。
だからそれはまあ、その目安として。だって俺は絶対、その目安悪いとしてもお前より絶対低いから。
まあそれはね。
で、それ下げていけばいい話ですよ。
ということで、3も開きがあるからな。
まあまあまあ、こんな感じでいきますか。ということで、次回北海道共済ホール、皆さん北海道の方来てくださいということです。そろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差しならないとシーズン2。言ってんじゃねえよ。
トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メールを紹介しましょう。こちら神奈川県は川崎市、ペンネーム林家さんですね。今年の春から夫婦で抜き差しリスナーになったものです。はい、ありがとうございました。先日メールが紹介されていましたこの番組の聖地静岡県伊東市宇佐美で、いや聖地ではないです、最近ねホットスポットですけど、はい、リスナーの方が営む釣り船に乗り、お船長の釣り船かな、宇佐美の仏ことペンネームキベペンさんにお会いし、
はい、
勧められるがまま全国ツアーのチケットを買ったのは私たち夫婦です。
出ました、連絡くれましたね。
私たち夫婦は釣りが趣味で、大体の週末は関東エリアで船釣りをしているんですが、
すげえいい趣味だね。
この間寿司ボーイズの釣り企画でも協力されていた宇佐美の釣り船屋さんにお邪魔してきました。
はいはい、
乗船の際船長に寿司ボーイズで拝見したことをお話しした流れで、実は私たちも抜き差しリスナーであることを告白、船長さんにトータルさんきっかけで来てくれた人初めてです、と言われたので、私たちもそうなんですかなんて話をしながら出発の準備をしていると、どこからともなくひょっこり現れたのがキベペンでした、どうやら船長がキベペンに、今リスナーさん来てるよと連絡を入れてくださったようで、わざわざ船まで来てくださったんです。出港時には見送ってくださり、帰港の時も港で待ってくださっていた上、帰りがけには地物のシラスまでお土産にいただいてしまいました
すごいね
仏、誰にでも分け隔てなくお優しいことが伝わる方で、聞いていた通りの仏のような方でした。 PS 釣り企画やってくれたら必ず行きます。
いやありがたい。
そしてこの写真またね、いやナイス夫婦ですよね。
そう、
爽やかな、
はい、
釣りが共通の趣味でね、
いいよね。
あ、チリヌルを買ってくれてますわ、本当に。
東京の
、ありがとね本当に。
ただね、その、誰にでも分け隔てなくっていうねキベペンなんですけど、すっごい仲間にきついんですよ、ね、
あの仲間にきついというかリーダーシップだから、
は
い、
リーダーとしてね、
キベペンがリーダーなんだよその俺たちを好きすぎるがあまり仲間に厳しいんだよねキベペンね。
すごいんだよね、
その
笑っちゃうんだよ本当に。
キベペン一味のその仲間うちの一人がバーをね
やっててね、
バーの主というか、まあ、オーナーは別にいるらしいんですけども、まあ、そのここに任されてる、
連絡くれたよね、メールくれた、
くれた一人で、あのおしゃれなバーをやってる、その店長さんも後輩なんですよキベペンのね。でそこに俺たちも飯を食べさせてもらった時に、その後輩さんですよね、店長さんの奥さんが来てくれてて、要はそれのなんかホームページを見たんだよね。
そうそうそう
そ
う、
そのおしゃれなバーのホームページを見た時に綺麗な方がお客さんとしていたと。お、宇佐美ってこんな綺麗な
おしゃれなね、
おしゃれな感じのお店にこんな綺麗なお客さんいるんかいみたいなこと言ったら、実はその、店長の奥さんで
とその友達なん
で
ね。
でその友達も呼んで、その4人ぐらいで女性もいたんですよ、でその女性たちが最後ね、僕たちが帰る時に写真1枚撮ってもいいですかって言ったら、キベペンがダメだよそういうの頼まないのが俺たちだろ熱いんですよいいのにキベペンつって。その前にも一回あったんだよね、本当に直属のこの船長とか
初めて行った時かな、
初めて行った時もキベペンは一切本当写真撮ってくださいって確かに言ってこなかった。
そう、
全然言ってきたら全然お撮ろう撮ろうってなるのに、勝手にキベペンは自重してくれてて、でも違うキベペンじゃない違う、お友達が写真いいですかって言ったら、ダメじゃんそんなこと頼んじゃんすいませんみたいない
やキベペンいいんだったよ本当に大丈夫だよキベペン。
でそこは撮ったんだよね、撮ったんだけど後々聞いたらあの後すごい怒られた、
怒られたいい加減にしとけよっつって
この際言うけどキベペン大丈夫
だ、大丈夫大丈夫、本当に
本当に本当
に全然もうそんな失礼とかないからね本当に
そんなことでキベペンがね、
そう
あいつ怖いよってなって、
なんだよキベペン外れになったりとか
気まずくなる方が俺たちだからね。
仲良くしといてほしいからね。
うん、そんなんでひび割れることはないと思うけど。
こちらは全然大丈夫。
うん、大丈夫ですよ。
はい、あとはもうあのキベペンは、うん、うちのね、メンバーに兜。
兜に厳しいんですよ。
厳しいんですよ。
っていうのも兜が我々のこの抜き差しにならないと聞いてないって分かった瞬間、もう聞いてねえのかよ。
何考えてんだ。後輩だろ直属の。聞けよ。
抜き差しを愛するがゆえにね、う
ん、抜き差し聞けよ。
すごいんですよキベペンのね、仏がゆえに、うん、
で袴とパジャマにもね、うん、お前らも聞いてねえだろみたいなね。
おもろいね。
面白いんだよな。
さあ続きましては徳島県は31歳ペンネームニノパレス。この前以前合わせましょうのコーナーに出演された香川県のペンネームイッチーさんのお店、はいはいはい、
佐野牛丼、佐野牛丼ね、はいはい、
佐野牛丼バクカ、はいはい、麦が香ると書いてバクカに友達3人と行ってきました。
おお、いい
いいなあ。
徳島からだったら行けるもんね。
そうだね、近いもんね、うん、僕はイッチーさんがおすすめしていた、鶏天ぶっかけ冷やを食べたんですが、うんうん、これが本当に美味しかったです。
マジか。
この日はバクカさん以外に2軒のうどん屋さんに寄ったんですが、ダントツでバクカさんが美味しかったです。
はあ。
もちろんお店を出る前にイッチーさんにご挨拶もさせていただきましたが、ご挨拶するとき芸能人にお会いしたかのように緊張しちゃいました。隣の県ですが、僕の大好きな番組を聞いている人が目の前にいることが素直に嬉しかったんです、
うん、
次はイッチーさんもう一つのおすすめであるカレーうどんも食べてみたいなと思っております。 PS 僕が食べた鶏天ぶっかけ冷やの写真添付します。
どうぞ。
うわー、うわー、
めっちゃうまそう。麺もそうだし、鶏天もこの胡椒の感じがね、うまそうだわ。
シンプルだね。
ああ、いや、これはうまいね。
うーやーべ。
これだからさ、我々さ、BS 吉本で地域座55やってるじゃないですか。で、静岡でね、なんかこう、静岡の住みます芸人が、あの、地域をこう、活性化させるために、っていうので打ち出した沼津うどんっていうのを作るっていうのをやってるんですけど、沼津うどんと聞いて全然ね、うん、沼津っぽさがあんまなくて、うん、せめて麺は自家製だろうって言ったら、はい、もう本当冷凍食品の麺使ってるようなことを言ったんで、
はい、
イッチーさんのところに修行に行かしたいですよね。
さぬきうどんになっちゃいますけどね。
さぬきでもいいじゃないですか、もうこの際。
もう沼津の B 級グルメでもなくなっちゃいますけどね。
まあね、うん、
いやー、さぬきうどんやっぱうまいね。
うまいね。
つい先日もちょっとね、後輩の市川濃い口っていうおなら芸をもうどこでもおならが出せる、
いつでもね、おなら出せるっていう、
で矢みたいなのをこのケツの穴にぶっ込んで、で部屋でピュンって矢を飛ばせて、でターゲットに当てれるみたいな、風船割れるみたいな。
ケツをこう上げてね、でこうやって
やって、おい出してんじゃねえよ、綺麗に。
こうやってやって、
綺麗に。お前も、お前、お前もできるんかいってなるためだ
から。たまたましたい時に
矢はね、放てないもんね。
そうそうそうそう、
そういう芸を持って、何ですか、ちょっと今度やる浜田さんがやるあのオーディション番組あるじゃないですか、アベマで、
はいはいはい、
イギリスで世界でやってるね、
オーディションじゃなくて、
オーディションなんとかなんとかってちょっと名前飛ばせしちゃいましたけど、うん、それのなんかアジア大会みたいなやつ出てね、結構賞みたいなもらってたよね。
あ、そう、
その辺でね、
そう
そ
う、うん、
その濃い口が、光が丘っていう東京のちょっと沿線なんですけど、そこで店出しましたね。
西東京市でね、
さ
ぬきうどんの店を、さぬ
きうどん修行して、そこもうまいんですよ。
めっちゃうまかったな、あそこな。
前も名前なんだっけ、お店の名前。
最近さ全然ダメだね、
もうポンコツだな。
俺ら
オーディション番組の名前も出てこない。
ひどいひどい。
後輩のこないだ行ったばかりの、
本当は先週行ったんだ
よ、大食い対決そこでやったんですよ。
先週行ったよ。
そのお店の名前も出てこない。やばいよ。もう畳もうか、ラジオ。
畳むしかない、ね、
こんな情報も発信できない。うん、
なんだっけ、
そこも行ってもらいたいんだよ。
行ってもらいたい。
そのためには出さなきゃ、名前を。
名前出さなきゃ。いちかまる。
あ、いちかまる。
いちかまるだね。
いちかまる。いちかゼロなのかな、わかんない、その。 読み方わかんないけど、1かまでがひらがな、
漢数字の1に、
ああ 1に
ひらがなのかに丸か0か
0なのかちょっとわかんないです
けど、 O なのか、
うん、それで多分検索できると思います。めっちゃうまいですよ。それもめちゃくちゃ顎疲れますけどね麺のコシが強すぎてすごいね、
うん、
ただうまいよ。
うまいね。
そこは、ほんでそれをねたらふく食ったんですよ YouTube でね、はい、大食い対決だったんで4杯食べたのかな、丸々うどん4杯、俺はね、富士はもう7、8杯いってたけど、
うどんは8かな、
4杯入れて9とか、それもう満杯なんですよ。もう食えなかったんですよそれ以上。ほんでその後7時からのスケジュールで、その後6時まで YouTube で撮って、7時からのスケジュールが吉本の社長と会食っていうね最悪でした。
最悪ですよ。
一口もできませんでした僕。
社長がねすごいいいとこ取ってくれて、
隠れ家的な、
隠れ家的な、もう我々しかいない、
麻布十番の
いないような、イタリアン
貸し切りで
みたいなとこ取ってくれて、
俺はねそこでもうまあそのちょいちょいつまむ感じだと思ってたんで、まあつまむふりしてちょっとこう紛らそうかなと思ったら、あろうことがオードブルで、
オードブルじゃなくそこいつも間違えるけど、コースね、
コース
オードブルって最初に出てくるやつ、
あ、そうそうそうコース、うん、一人こう順番に出てくるって、前菜から俺のとこだけどんどん埋まってくっていうね、その
全然
さらけれないから
片付かないで、
ほんで社長どうしたっつって、あ、すいません大食いやっちゃってましたっつって、
そしたら、ああ全然混んでええよ、ええよ、ええよ、大丈夫だ、
大食いやってきたんか頑張ったな、
うん、で全然で
優しいってなって、
で店の人も気遣って、うん、あここからじゃあ3人前だけにしましょうかみたいな感じで、すごい大村の前だけあの中華料理みたいに皿が溜まって
た、なんで藤田が箸つけれたのか謎でしょうがないです
頑張って食べましたよ、
怪物ですよまあね、
普通に言ったらまあまあ、あの美味しい美味しい美味しいじゃないか、あの少ないぐらいですよ、
あ
の 量的にはね、一皿一皿の、
うん、ああ社長の、
社長の、
うん、そうよ、めっちゃ美味しそうだったもん、
うまかったっすよ、全然食えますよ、
さあということでそろそろ行きましょう。こんな感じでね、抜き差しならないとではコーナー以外のメールも待っております。番組のメールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。